さて、マタイの福音書の5章の後半の続きになりますけれども、律法学者やパリサイ人に勝る義とは何か、まあ、イエス様はこの5章の後半で、6つのですね、具体的なこの律法を取り上げながら、まあ、その真意について人々に解き明かしをしていきます。今日はその第2回目となるわけですけれども、今日は会員してはならない、さらにもう一つ、誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えよと言われた、この2つの戒めですね、を同時に見ていきたいと思います。この2つは、セットと、ね、考えていただいていいと思いますので、今日はこの2つを同時に一緒に私たちは、見ていきたい、そのように思っております。まず今日のこの聖書箇所をですね、読むにあたって、注意しなければならない点が一つ、あります。それは、よく、この今日の御言葉がですね、誰に対して語られているかということになるんですけれども、よくですね、この思春期の男女、別に思春期じゃなくてもね、何歳になっても恋をする人は恋をするし、別に何歳になったからもう恋をしてはいけないとかっていう話ではないんですが、一般的に思春期の男女がそうであるように、異性に対してね、心がときめいてしまうっていうんですか、綺麗な言い方をすればね、ドキドキしてしまう、かっこいい、イケメンを見たらね、なんかドキドキしてしまう、かわいい、女の子クラスの中で見たら、胸がドキドキしてしまう。そして私たちはいろいろなことを頭の中で想像するわけですよね。あの子のそばに座ってみたいとか、だんだんエスカレートしていって、ちょっと手をつないでみたいとかね、で実際手をつないだらもう洗わないとかね、皆さんもそういうことあったかもしれないですよね。なんかこうすれ違うと、なんかシャンプーのいいね、匂いがする、なんだこのシャンプーは、なんて言って同じシャンプー探してその匂いを嗅ぎたいとかね、ちょっとここまでいくと変態ですかね。皆さんそういう経験ないですか。あるいはね、接吻をしてみたいとかね、接吻というのはキスのことですね、日本語でね。あの素敵な女の子といつか、キスをしてみたい、あの素敵な、男子とお付き合いたいとかね、いろんなことを私たち頭の中で妄想して想像をしますよね。しないですか、皆さん。私だけですか、そういうことするの。それで想像しながら、想像して胸がドキドキするわけですよね。私たちはドキドキドキドキ、するわけですよ。そして人によってはね、もう顔が赤くなっちゃったりとか、ね、今自分で話しながら顔がちょっと赤くなりそうですけれども、赤くなったり。そういうですね、健康な、男女であれば、誰もが自然にね、年頃になれば持つであろう、いわゆるこの生理現象、っていうんですかね、そういうことに対するこれは戒めじゃないということをまず私たち、注意しなければならないんですね。もしそうでなかったら、創造の初めに神様が産めよ増えよって被造物を祝福されましたよね。私たちを祝福された言われた神様ご自身の言葉に矛盾しますよね。もし私たちが素敵な人と出会って心がときめいて一緒になって、そういう気持ちが全くない、草食系とか言うんですか、最近は。もう全然ドキドキも何もしない。男も女も互いに何にも魅力も感じなくなったら、ね、それは産めよ増えようにならないじゃないですか。神様の言葉に矛盾してしまう。でも、今日の箇所でイエス様が言われているのは、そういうことではないんですね。で、なんでこんなことをわざわざ最初に言うかというと、皆さんはもうすでにちゃんと分かってらっしゃるかもしれませんが、小さい頃からですよね、特に教会の中で育っていく中で、こういう聖書箇所をある意味厳格に厳しくですね、ちょっとある意味それは本当は曲がってるんですけれども、教えられることによって、青年期になった時にそういう異性を見てドキドキしてしまう自分はものすごい罪深いんだ、自分を殺してしまう、自分を責めてしまう、で実際そういったことに対して、かえって歪んでいってしまう、ちゃんと将来夫婦になった時にですね、その 夫婦の喜びというか、そういうものに対して非常にこう潔癖的になってしまったり、あるいは歪んだものになってしまって苦労しているっていう方、実は少なくない。特に教会で育ってそういうことを教え込まれていた子どもたちの中にはそういう子たちがやっぱりいるんですね。だからそういうこととはやっぱりこの箇所はちゃんと分けて私たちは読んでいかなければならない。そうでないと子どもたちが間違った、子どもだけではないですけれども間違ったことで私たちは自分を責め、悩んでいってしまうかもしれない。だからその点を一点私たちは、注意したいし、子どもたちからこの箇所についてね、もし話すことがあればそういうことをちゃんと踏まえた上で私たちは話して伝えていく必要があると思うんですね。まあ今日の聖書箇所に、そういうわけで戻りますけれども、この会員してはならない、これはまず第一に既婚者に対する戒めであるということなんです。既婚者、結婚している人ですね。でここでは特に、まあ、男性の罪として語られていますよね。情欲を持った女を見るものっていうわけですから、まあ、普通は男性、まあ、でもそれは当時の社会が主に男性中心のイエス様に来ていた、その社会がですね、男性中心の社会であった、男尊女卑がある意味当たり前のような、そういうまあ社会であったからというまあ理由があるわけで、男性だけのこれはもちろん問題ではないわけですよね。男性特有の問題ではない。男女に関係なく会員は配偶者に対する裏切りですよね。配偶者に対する裏切りであり、結婚そのものを汚すもの、冒涜するものです。それは同時に結婚というものが象徴的に掲示しているもの、まあ、すなわちはっきり言ってしまえばキリストと教会の関係、あるいは神と人との関係、その約束契約に対する罪というか、挑戦敵対行為でもあるということ、まあそういう視点で今日の聖書箇所を改めて読み解いていくとですね、今日の聖書箇所は単なるこのいわゆるむっつりスケベや地獄に落ちるみたいなね、真面目な顔して頭の中でスケベなことを考えている男がみんな地獄に落ちるんだっていうような、そういう単純な話ではないということが、まあ、分かっていただけると思うんですね。まあ、そこで今日はこの会員してはならないという戒めからですね、イエス様が本当に伝えたかったこと、それをこの律法学者やパリサイ人たちの義が抱えていたですね問題点を改めてこう炙り出しながらですね、私たちは見ていきたい、まあ、そんなふうに思います。また今日もいつものように3つにね的を絞ってお話しさせていただきたいと思いますが、まず第1番目、第一に律法学者やパリサイ人たちがこの当時抱えていた問題、彼らの義というものが抱えていた問題点は、それが人に見せるための信仰であったということがまず挙げられると思います。人に見せるための信仰であった。人に見えるところ、見せるところには細心の注意を払いながら、人が見てるときね、人から見られる部分に関してはもう細心の注意を彼らは払っていました。そういう注意を払いながら、でも見えないところに関しては、人が見てないところに関しては、それがどんなに汚れていても、罪深いものであっても気にしない。あるいは見て見ぬふりをする。そして他人の、いわゆるこの目に見える罪ですよね。明るみになった、誰の目にも明らかなそういう罪に対しては、ある意味神様以上に厳しい裁きを彼らしてたわけですよね。会員の現場で捕まった、明らかに誰にも明らかだ、女を引きずり出してきて公衆の面前の前に連れてきてですね、この人に石を投げるべきかどうかなんてことをやったりするわけですよね。明らかに目に見える罪に対しては彼らある意味神様以上に厳しい態度、厳しい裁きを彼らは行っていた。でも自分の心の中にある罪に対しては見て見ぬふりをしていた。人に見せるための信仰が彼らの言う義であったということ。アダムとエヴァがエデンの園で最初に 罪を犯した時、神様との、ね、約束を破って園の中央の木の実から食べましたよね。最初に罪を犯した時に彼らはどうしたでしょうか。彼らは隠れたんです。罪を犯した時にお互いが裸であるということにハッと気がついて、食べなくてもわかるだろうと思いますけどね。でもあれはただ、身を食べた途端に裸が見えたというわけではなくて、食べた途端に恥ずかしくなったということですよね。だから彼らは罪を犯した途端、お互いにまず身を隠すようになりましたよね。そして神様の足音を聞いて気配を感じて、今度は神様から彼らは隠れますよね。神様は彼らを探す、どこに行ったのか。罪を犯すと私たちは隠れるんです、ね、その DNA を私たち持ってますよね。アダムとエヴァの子孫ですから、私たちは罪を犯すと誰から教えられたわけでもないのに隠れるんですの、私たちは。そして隠すために私たちは嘘をつきますよね。嘘をつく、子供なんかもそう、大人もそうですよね。嘘をつく、万引きもそうじゃないですか。皆さん、わざわざ防犯カメラのあるところに行って、今から撮りますよって言って袋の中に入れて出てく人はいないですよね。なるべく見えないようにさっとこうやるわけじゃないですか。スリとかだってそうですよね。すいません、ちょっと失礼しますって言ってポケットに手入れて持ってく人はいないですよ。わからないようにやるわけですよね。あるいは、エロ本とか浮気なんかもそうですよね。わざわざそういうの人が見えるところに置いたりする人はいないわけですよ。浮気なんていうのも、私今から浮気してきますなんて出かける人はいないわけですよね。今から仕事に行くとか出張に行くとか嘘をついて隠すわけですよ、みんな。私たちは隠す。でもそういうものは見つかりますよね。見つかる場合がありますよね。見つかってしまう、隠したものは見つかってしまう。でも絶対にある意味人には見つからない場所を私たち持ってますよね。あえて人にはって言いますけど、人には見つからない場所、盗んだものとか、浮気とかはですね、時々、私たちは見つかって、問題になってしまうことありますけれども、でも絶対に見つからない場所が一つだけある。それが心と中です。人には絶対見つからない。どんな、パスワードを使っても、ね、その人が開かなければ誰にも見ることできないですよね。心の中っていうのは、私が今心の中で考えていることを皆さん見ることができない、私も見ることができない。こんな立派な話をしながら、とんでもないことを私が考えてたとしても、皆さんはわからないわけですよ。見ることができないわけですよね。心というのはそういう意味では怖いですよね。今日子供たちにもお話ししましたけれども、聖書の中にこういう御言葉があります。あ、今日あるかな、出ますかね。 Do we have the screen?It's from 第一サムエルの16章7節なんですが、人は上辺を見るが死は心を見る、有名な御言葉なんで皆さんも、ね、一度は聞いたことあるかもしれません。人は上辺を見るが死は心を見る。これは神様がダビデをご自身のしもべとして、王として、イスラエルを治める王として、性別をしてお選びになるときに使わした預言者サムエルに語った御言葉ですよね。人は上辺を見るが私は心を見る。そしてダビデを選ぶわけですよね。神様は人の心をご覧になる。これはダビデだけじゃないと思います。私たちを選ぶときも神様一緒だと思うんですね。神様は人の心をご覧になる。上辺ではなくて、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてご自分を愛するものを神様は喜ばれるし求めておられるということ。で、これは今日の話に戻れば、夫と妻も同じですよね。たとえ一つ屋根の下に暮らしていても、心がつながっていなければね。私今一つ屋根の下に暮らしてませんけれどもね、私は妻今日本でちょっと療養してますけど、でも毎日、インターネットでね、1時間2時間話をして、心はつながっていると、私はつながっていると思ってますけれどもね、でも一つ屋根の下、同じ部屋に暮らしていたとしても、心がもし通っていなかったら、つながっていなかったら、そして世間体、いわゆる外からどう見られるか、世間体を気にしてただ繕ってるだけの、いわゆる仮面夫婦だとしたら、それはもはや主が結び合わせてくださった夫婦とは言えない。 それは私と神、私たちと神様との関係、夫婦の関係、一緒ですよね。結婚というのは私たちと神様との関係を啓示するものですから、同じことが言えるわけですよね。今年の私たちのテーマは安息ですけれども、その中で一つ私たちが覚えたいことがあります。それは人に見せるための信仰から離れるということなんですね。人に見せるための信仰から私たちは離れたい。もちろんこの中にわざわざ人に見せようと思ってね、礼拝に来てる人は、人や人に見せようと思って信仰生活を歩んでる方はもちろんいないと思いますけれども、牧師であってもそうでなくても、知らず知らずのうちに、無意識のうちに、私たちはいつの間にか人の期待や評価に応えるための信仰になってしまうことがないでしょうか。人に見せるための信仰から離れる、人の期待や評価に応えるための信仰ではなくて、自分の正直な心と向き合う時間。もちろん私たちは神様の栄光を表す証人ですから、人にどう思われても関係ないっていう、それはどうでもいいということではもちろんないですけれども、でもこの安息のこの時間に関しては、少なくとも私たちは人に見せるためのそういうところから一旦完全に離れたい。そして自分のそれが良い状態であれ、悪い状態であれ、悪いものを抱えていたとしても、自分の正直な心と向き合う、そういう時間。神様と上辺だけではなくて、その正直な心を持って、その心から神様と向き合う、そういう時間を大切に過ごす、そういうことをこの安息を私たち学んでいく中で、またそれをいろいろな形で実践していく中で、今年心に一つ覚えたいな、まあ、そんなふうに考えています。次に行きたいと思いますけれども、律法学者パリサイ人たちが抱えていた二つ目の大きな問題、それはこの一番目のね問題とある意味、関係する、まあ、表裏一体、表裏の関係かと思うんですけれども、それは彼らが自分の罪に対して盲目だったということですよね。人に見せる部分はすごく彼らはよく見せて着飾っていたけれども、人の見えない部分に関してはいい加減だった。つまり人に見えない部分にある自分の罪に対しては彼らは盲目であった。内側には邪悪な思いや罪や汚れが彼ら満ちていたけれども、でも問題は彼らの多くがその罪に対してある意味見て見ぬふりをしていた、まあ、盲目であったということですよね。目に見える人の罪に対してはすごく厳しいんだけれども、自分の見えない心の中の罪に対してはもう目が見えなくなっていた、見えないふりを増していたっていうんですかね、正確に言えば。で、29節から今日の30節のところを見るとですね、イエス様は彼らのその心の中の罪について非常に過激な表現を用いて断罪をしているんですね。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい、右の手があなたをつまずかせるなら切って捨ててしまいなさい、その方が体全体がゲヘナ、すなわち地獄に落とされるよりはまだマシだっていうようなね、イエス様非常にちょっと怖いですよね、厳しい表現をここでされるんですね。で、実際昔この御言葉をですね、文字通りに受け取った、まあ、いわゆる教父、まあ、教える父と書いて教父、聖職者ですよね、の中には、自らいわゆる虚勢をしてしまう、ね、大事なところを切り落としちゃうっていうね、そういう人たちも実際歴史の中にはいたんですね。自分が、女性を見て心がドキドキしてしまう、こんな自分は誰なんで許せないんだっていうことで、もうそういうところを実際に切り落としてしまう、まあそういう人たちもいた。で、もし私たちがこの御言葉を今日文字通り受け取って、そして実行するなら、皆さんどうなるでしょう。おそらくここにいらっしゃるほとんどの方、今頃もだるまさんになっちゃうんじゃないですかね。え、もう片手どころじゃないですよ、もう両手両足、もう人によってはもう首もないかもしれないね。みんなだるまさんになっちゃいます。この御言葉をそのまま私たちが受け取って、本当に、実行するならば。でも手足を切り取ったところで、目をえぐり出したところで問題の解決にはならないということは、まあ常識的に考えればわかりますよね。 なぜなら問題の本質は手や足ではなくて心だから。でイエス様ご自身がそう言ってますよね。すでに心の中で姦淫を犯したのですイエス様言ってるわけですから、それは心の問題だってイエス様も初めに言ってしまってる。だからイエス様がここで言わんとしてるのは、目が悪いから目をえぐり出したら解決するよ、手を切り落としたら大丈夫だよということをイエス様はもちろん言っているわけではないわけです。聖書の中でイエス様は時折ですね、こういったいわゆるちょっと過激なですね、誇張された表現をされることが時々あるんですね。まあもう一つ別の例を挙げれば、イエス様が平和でなくて剣を私はもたらしに来た、投げ込みに来たっていう場面がありますよね。でもイエス様のある意味この称号というかあだ名というか、その一つは平和の君ですよね。全く平和をもたらすために、神の国をもたらすためにイエス様来られるわけで、イエス様王であるお方ですから、そのイエス様が私は平和じゃなくても争いを剣を家族の間にもたらしに来たんだね、いう場面があります。まあ、そういう場面も同じなんですけれども、そういった表現をイエス様がするときというのは、それを文字通りに私たちやっぱり受け取ってはいけない。まあ、その前後を見ながらイエス様が言わんとしていることを私たちはしっかり見なければいけない。まあ、それは文字通りの意味というよりは、ある意味人々の目を覚ますためのショック療法と言ってもいいかもしれません。律法学者パリサイ人たちは自分たちの罪に対して盲目になっていた、ある意味眠った、状態になっていた。その彼らの目をハッと覚まさせるためのショック療法って言ってもいいと思うんですね。まあ心臓が止まっちゃった時も私たちそうしますよね。心臓が止まったらまた動かすために電気でパチンってね、まあドラマでしか見たことありませんけれども、ショックを与えてもう一回心臓を動かす。死にかけている人を生かすためにショックを与えるわけです、私たちは。あるいは車のクラクションもそうですよね。電気自動車なんて音があまりにも静かだからわざと音を出すなんても最近ありますけれども、車を運転していて車が飛び出してきた、人が飛び出してきた、私たちはクラクション鳴らすわけですよね。別にクラクション鳴らして嫌がらせしてるわけじゃなくて、それは危険を回避するために私たちは注意を促す、ショック、ある意味ショックを与えるわけですよね。まあ、それと、まあ、同じですよね。イエス様は時々ショッキングな言葉を使って私たちの目を覚まそうとされるんですね。イエス様は信仰の上辺だけを着飾って、それで満足して、そして安心している人たちに対して、取り返しがつかなくなる前に目を覚ましなさい、目を覚ますように促すために、あえて過激な表現をここでされている。私たちはそのイエス様の真意を汲み取る必要があります。もちろんこういったね、今日のこういった御言葉を利用して人々の恐怖心や不安を煽ってですね、言うことを聞かせようとか、コントロールしようなんていう、そういうカルト教会、そんなもちろん論外ですけれども、でもその一方でいわゆる恵み一辺倒、まあ、その恵みは実はまあ歪んだね、捉え方ですけれども、恵み、恵み、恵み、何でも神様許してくれるんだ、許されるんだ、何でも愛なんだ。まあ、そういう恵み一辺倒で、自分の心の中にある罪に対して目をつむってしまってはいないだろうか。神様との関わりがいつの間にか上辺だけのものになってしまってはいないだろうか。確かに毎週教会に来て賛美をして祈って御言葉を聞いて、私たちは献金を捧げて交わりをして帰ってまた一週間を過ごす、確かにクリスチャンとしてある意味真っ当な歩みをしているように見えるかもしれないけれども、いつの間にか私たちは心の奥底に抱えている罪深いもの、そういったものに目をつむってしまって、なんとなく自分はいつでも許されてるんだ、自分はもうこれでいいんだ、そこに蓋をしてしまう、臭いものには蓋をしてしまう。そして神様との関係がいつの間にか、表から見たらね、神様と関係あるように見えるけれども、でもその心の奥底では幕が張ってしまっている、上辺だけのある意味ものになってしまっている。それは外から見てもわからないんですよね。自分でも気づかない時があるかもしれません。私たちは今一度このイエス様のちょっとショッキングな今日は言葉ですけれども、この御声にちゃんと耳を澄ましたいと思うんですね。ちゃんと耳を澄まして、そしてある意味襟を正させていただく、襟を正す、そして目を覚まして ちょっとこう眠りかけてたらね、目をハッと覚まして、イエス様の前に歩ませていただく、そんなものでありたいと思います。最後に三つ目をお話しして終わりたいと思いますが、31節以降、もう一つの御言葉ですね。イエス様はこのもう一つの律法を取り上げながら、律法学者やパリサイ人たちの問題点について、その上辺だけを着飾っていた信仰について、その矛盾点を具体的にここで今度指摘していきますね。誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えよ。で、これは実は、開かなくても結構ですが、ここに出るかな、新命記のですね、24章1節に記されている、律法なんです。読んでみますけれども、人が妻をめとって夫となったとき、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならない。で、このここから来てるんですね。で、ここで恥ずべきこと、恥ずべきことと言われているのは、いわゆる不貞のことです。イエス様も言ってますけれども、不貞の罪、浮気とか不倫のことですね。つまり、イエス様が今日の箇所でも言っているように、妻の不貞行為を発見した場合に限り、夫は妻を離縁することができるというのが本来の意味なんです。ところがイエス様の時代の律法学者って、もちろん全員ではないんですけれども、律法学者の一部は、この新命記の御言葉の中のこの気に入らなくなった場合ってありますよね。この気に入らなくなったという言葉部分だけを切り取って拡大解釈をして、些細な理由でも夫が気に入らなければ、夫の一存で離婚状さっと書けばいつでも離婚できる、そういうふうに解釈したんです。だから当時のいろいろな記録とか文献なんかの中には非常に面白いものもあったりして、例えば妻がおならをした、離婚ですよ。私の前で屁をこいた、ね、離婚。皆さん家族でお互い気にせず屁こく家族か分かりませんけれども、ね、やっぱり恥ずかしいからトイレでする人もいますけども、でもやっぱり調子が悪いと思わずポッて出ちゃうことがあるじゃないですか。そしたらもう離婚ですよ。お前今屁こいた、離婚だってなるんです。あるいは妻が太った、お前最近ちょっと太ったな、もう離婚だですよ、離婚。妻が鼻をほじったっていうのもあるんですよ。妻が夫の前で鼻をほじった、広場で他の男性と挨拶をしただけ、こんにちはって言っただけで離婚。で、これは本当にひどいなと思うんですけれども、実際今そういうのが残ってるらしいんですけれども、その理由は妻よりも魅力的な女性に出会ったって。矛盾してますよね。それこそ会員じゃないですか。妻よりも魅力的な女性がいて、今の妻が気に入らなくなったから離婚できる、そういう離婚までまかり通るようになってしまった。つまり夫は離婚状さえ書けばいつでも離婚ができたっていうことなんです、解釈によってはね。なんと便利な紙切れでしょうね。なんと便利な紙切れでしょうか。でもその離婚状というのも本来は男のためにあったんじゃないんですね。男のためではなくて、女性の本来は生存権を守るためにこの離婚状というのはあったって言われてます。家から追い出されてしまった女性が路頭に迷うことがないように、願わくはもっと まともな人とね、再婚をして生活を立て直していくことができるように、再出発をする、ある意味権利を保護し保障すること、それがこの離婚状の最初のある意味目的だと。だからモーセはそれを許したって言われてます。離婚状がなくてただ家から追い出されただけだと、その女の人と結婚する男の人は姦淫の罪を犯すことになってしまいますから、できないわけですよね。でもちゃんと離婚しましたっていうのを公に認めることによって、ある意味その女性のその後の生活を守る、昔は、女性だけで生きていくってとても大変な時代でしたから、ちゃんとした人と出会って生活をちゃんと立て直していくことを守るために、モーセはそれを、致し方なく許した、そんなことも、言われてます。いずれにしても離婚も離婚状もですね、本来は神様の御心ではありませんけれども、例えば家庭内暴力とか、 あるいは夫から愛されない、夫から冷遇されている、そういう妻たちを守るためにある意味やむを得ず定められた、これは悲しい律法であるということを私たちは忘れてはいけない。そしてそのような律法を適用しなくてもいい家庭、あるいは社会を本来であれば私たちは築いていかなければならないということ、それが神様モーセの本当の気持ちですよね。別に離婚いつでもしてもいいよって勧めたわけじゃない、やむを得ずです。最後に、私たちはなぜそのように御言葉の解釈を歪めてしまうんでしょうか。御言葉を歪めてしまう、それは一言で言えば私たちが自己中心だからですね。私たちが自己中心だから。自己中心という言葉を別の言い方をすれば、神様との健全な関係が損なわれている、失われている状態ということができると思います。神様がおられるべき場所、神様ではなくてそこに自分がいる、神様ではなくて自分が基準、自分が中心の世界。結婚も一緒ですよね。自己中心と自己中心がぶつかり合ったら、それはもう破綻するしかないじゃないですか。お互いが自己中心だったら、あるいは片っぽだけでもそうですよね。会員というのはその中でも究極のある意味自己中心ですよね。自己中心の罪の極めが会員と言ってもいいかもしれない。イエス・キリストの十字架、イエス様は私たちの罪を許すために、私たちの罪の身代わりとなって十字架でご自分の命を捧げてくださいました。イエス様は神の子ですから罪がありません。死ぬ必要はない、裁きを受ける必要は本来はない。でも私たちを罪から救うために、私たちを裁きから救うために、自分の命を代わりに十字架に投げ出してくださった。それがイエス様の十字架ですよね。イエス・キリストの十字架は自己中心の正反対にあるもの、全く逆ですよね。自己中心の、本来する必要がないのに、あえて自分が苦しみを受け命を投げ出してくださった、自己保身、自己中心の真逆をイエス様は私たちのために生きてくださった。そこに示された神様の愛というものが、私たちの心をこの自己中心的な生き方から神様ご自身へと向けさせていくものじゃないでしょうか。この自己中心とは全く反対のイエス様の姿、そこに神様の愛というものを私たちが認めていくときに、私たちの心は初めて自己中心に生きている、その生き方から神様に心が向けられていく、変えられていく。そこに罪からの解放と救いというものがあるのではないでしょうか。自分中心から神様中心へと心を向けることができるように、安息というのはまさにそうだと思うんですね。そのような安息日を私たち過ごすことができるように、この1年間祈って、そして共に歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちは気がつけば自分を中心に物事を考え、自分を中心に人を裁き、そして自分を中心に不平不満を多く言う愚かなもの、また弱さを持ったものであることを覚えます。しかしそんな私たちのために、あなたは自分を犠牲にし、まさに自己中心とは全く反対の生き方を、愛とは何かを私たちに示してくださいました。どうぞその愛に私たちが心を向けるとき、心を止めるとき、私たちがこの自己中心の呪縛から、束縛から、この罪の支配から解放されますように、そして主よ、あなたが歩まれたように私たちもまたあなたに心を向け、そしてあなたの御心に耳を傾け、あなたを中心とした本当に祝福されたそのような歩みをすることができますように、主よ、どうぞこの安息を過ごすとき、私たちの魂をあなたが守ってください。私たちの魂をあなたに向けることができますように、どうぞ私たちに語りかけ、私たちを助けてください。すべての口があなたの皆を賛美するその日が来ますように、主よ、どうぞあなたがこの宇宙のこの世界の真ん中におられる方であるということ、主よ、どうぞ私たち一人一人が今日も覚えることができますように どうぞ助け導いてください。すべてを御手に委ね、そして感謝しイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。